聖書を2箇所朗読いたします。はじめは旧約聖書のエレミア書第31章の31節から34節まで、旧約聖書の1237ページ上の段でございます。見よ、私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来る、と主は言われる。この契約は、かつて私が彼らの先祖の手を取って、エジプトの地から導き出した時に結んだものではない。私が彼らの主人であったにもかかわらず、彼らはこの契約を破った、と主は言われる。しかし、来たるべき日に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれである、と主は言われる。すなわち、私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。その時、人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れ、と言って教えることはない。彼らはすべて小さいものも大きいものも私を知るからである、と主は言われる。私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはない。今一箇所は新約聖書、ルカによる福音書、15章、11節以下、新約聖書の139ページ上の段でございます。またイエスは言われた。ある人に息子が二人いた。弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言った。それで父親は財産を二人に分けてやった。何日も経たないうちに、下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった。何もかも使い果たしたとき、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。それで、その地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。そこで彼は我に返って言った。父のところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち、父のところに行って言おう。お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。翻訳上のことなんですが、そしてここは比較的重要だと思うんですが、兄の方はお父さんとは一切言わないのです。あなたと言ってんです。従って、私は天に対しても、またあなたに対しても罪を犯しましたというのが元の文章です。もう息子と呼ばれる資格は、ごめんなさい、ここじゃない、後の方です。ここはそのままでいい。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください、と。そして彼はそこを立ち、父親のもとに行った。ところが、まだ遠く離れていないのに父親や息子を見つけて、哀れに思い、走り寄って首を抱き、接吻した。息子は言った。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし父親は、子供たちに言った。急いで一番良い服を持ってきて、この子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから、肥えた子牛を連れてきてほふりなさい。 食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして祝宴を始めた。ところで兄の方は畑にいたが、家の近くに来ると音楽や踊りのざわめきが聞こえた。そこでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは言った。弟さんが帰ってこられました。無事な姿で迎えたというので、父上が肥えた子牛を振られたのです。兄は怒って家に入ろうとはせず、千代が出てきてなだめた。しかし兄は父親に言った。この通り、私は何年もここのところです。ここはあなたに仕えています。お父さんとは言わない。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに、私が友達と宴会をするために小ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか。ところがあなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの心情を食いつぶして帰ってくると、肥えた子牛をほぐって終わりになる。すると父親は言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。お祈りいたします。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる神様、10月第2の聖日、このように麗しい朝を備えてくださり、敬愛する兄弟姉妹とともにあなたの御前に集い、礼拝を捧げ、賛美の声を共にし、新しい週の歩みを致すことができます幸いを心から感謝申し上げます。あなたがお作りになった自然界では、今秋の実りと収穫の美しい季節を迎えています。そのような中にあって、私たちもあなたからいただいてきた数々の恵みに応えて、信仰の果実を御前に捧げることができますよう、この礼拝があなたを祝、礼拝を通してあなたが祝福を私たちに与えくださり、お導きください。弓道に励んでこられた方々には洗礼への決断を、また教会の交わりに生かされて研鑽に励んできた方々には、さらなる献身の決意を新たにする機会とならせてくださいますように。あなたはこの世を愛するあまり、あなたの御一人子を世に使わせてくださり、愛と平和を礎とするあなたの御国へと私たちを招き入れてくださいました。どうか御継ぎの世継ぎとしてふさわしくあることができますように、私たちを導いてください。あなたの御心があまねく世界に広められ、平和が実現しますように、そのためにこの教会と私どもがなすべき務めを新たにすることができるように導いてください。今私どもの国では平和憲法にも抵触するようなことが巷で論ぜられ、他国に対して武力による威嚇や対決までも可能にしようとする人々がおりますが、どうか平和を何よりも大切にする国であり続けることができますよう、そして二度と戦火を交えることのないよう、切に祈り求めます。季節の変わり目にあって体調を崩しておられる方々を思います。どうかあなたの癒しの御手に預かって、一日も早く回復できますように、 また看護にあたる方々をもどうかあなたがお支えくださるように祈ります。教会学校の子どもたち、近隣の方々の上にあなたの平安が届きますように。この礼拝にあなたが親しく臨んでくださり、あなたの豊かな霊をもって私たちを満たしてください。これらの至らざる感謝と祈願、慕い祭る私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。本日は三位一体五第二重シースというタイトルがついております。これは5月の26日からずっと数えてきて第20番目の聖日ということですが、あと3回で三位一体五というのが終わりまして、その後はいよいよ新しい年から逆算をしていく、つまりアドベント、クリスマスが近づいているということを意味しています。そこでローズンゲンでは、これは日々の聖句といって私どもが毎日親しみ読む日課の、それがローズンゲンですが、そろそろ一年を締めくくる準備の聖句が組まれています。そして今週のこの聖書は、罪を悔い改めて新しい命に生きることに向かってテキストが組み始められております。で、今日のルカ福音書15章の放蕩息子のこのテキストが、教会歴のそのような関連の中から選ばれております。あまりにも有名な例え話ですから、ほとんど説明を必要としない、どなたもご存知のお話であろうと思います。イエスは例えで多くを語られましたが、それは本当にどれもこれも心に残る、忘れらがたい、そしてそのことを通して私たちがメッセージをここに刻み込んでいます。しかし実際はそれが何を言おうとしているのか、例えばこれは父親の目線でこのお話を読む、あるいは放蕩息子の側に立って読む、あるいは文句を言っている兄の側に立って読むか、それぞれ異なってきます。しかし結論から言うと、イエス様が例えでお話になるということは、どういう解釈をし読み方をしてもそのことは許される、それだけ広い心を持っておられるからこそ話しておられるように思うのですね。若干でも秘訣を申し上げれば、それは普段私たちが営んでおります生活をもとにしてこの話と対話を始めると一番よくわかるようになるのではないでしょうか。ご自身を振り返って物を忘れたりなくしたり、遺失物の取扱所にお世話になったようなことなければ幸いですが、私は何回かあります。傘を忘れること、私の駅は西八王子で一つ先が高尾なので、ね、ドアが閉まったから、ああ閉まったと思ってすぐ駅員に言うとちゃんと取っておいてくれますね。遺失物、まあ傘なんか大したことないですが、しかし見つかればそれなりの嬉しさがあります。一つ昔前ですが、イギリスのロンドンで2階建てのバスの中にカメラを忘れてしまったことがあります。すぐに気がついてまた次のバスに乗ってそのことを車掌さんに申したらば、運が良ければ見つかる、届けられているかもしれないから、トッテンハムコートロードのあのバスの車庫のところの事務室に行きなさいと言われました。 カメラよりもむしろ中のフィルム写真の方がすごく私には気になっていたのですが、翌日でかけたらば本当に届けられていたのですね。すごい喜びでした。そこにはロスアンドファウンドと書かれています。つまり遺失物が書かれているのは、なんか硬い日本語ですが、ロスアンドファウンド、なくなったものが見つかった、これ例え話と同じだというふうに私は思ったのですね。で、救いとはそうした喪失体験が癒されて、元に戻るか、さらに一段と高くなった状態になる。例え話は本当に救いを語っているということを、その時よく、つぶさに感じ、またロンドンという街がですね、なんか輝いて見えるように、今でも忘れがたく思っているところです。で、イエス・キリストはこうした日常生活、その中でよく起きる出来事から、悲しみが喜びに変わるドラマを心得ておられるかのように、Lost and Found、失ったものが見出される、それを例え話に織り込んでいます。今の今日の放蕩息子もそうですが、その前に二つ、失われた羊の例え、失われた銀貨の例え、放蕩息子、これ三部作ですね。この三部作で残しているのは実はルカしかありません。マタイ福音書、マルコ福音書は初めの有名な失われた一匹の羊を最後まで探し回る良い羊飼いの話です。で、なおルカ福音書は三つ起きましたが、それにはルカなりの解釈を加えています。今日読んでおりませんが、15章の一節から三節に前置きを置いて三つ例え話を載せてるんですね。徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。そこでイエスは次の例えを話されたと言って、この三つの話が出ているのです。そして最後の、それぞれの例えの最後はですね、やはり結びを成しています。失われた羊の例えの結び7節では、言っておくが、このように悔い改める一人一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。この悔い改める必要のない99人とは、それは徴税人や罪人をこのように批判しているパリサイ派や律法学者、しかし実際は本当は悔い改めなきゃいけないはずなのに、そういうことをしない、あえてこれは批判、この場合にはルカがしているかもしれません。そしてまたなくした銀貨の例えの結びでは、十節でこういうふうに言っています。このように一人の罪人が悔い改めれば、神の天使たちの間に喜びがある。そして第三の例え話、この結びが先ほど読みした31、2節がその結びです。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。あえてこれは批判をしている、このファリサイ派や律法学者を指しているかもしれません。でもイエス・キリストが放蕩息子だけを語っている場合には、それを外してもよいかもしれないんですが、あえてルカがそこに解説を加えているとすれば、文句を言っているあの兄は、まさに本当はそういうことをやめなければいけない存在なのですね。そして教えを垂れて、だが お前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。ルカの枠を外してそれぞれの例え話を別々に置いてさらに共通なものを見つけ出せば、この三つの例え話は失われたものが再び戻ってきたことの喜びが主題になっています。失われた羊の物語にはヨハネ福音書10章で語られている良い羊飼いの物語がそのまま当てはまります。羊飼いと羊との信頼関係はイエスと弟子たち、また弟子たちと信徒との親しい関係にまで広がっています。主にある交わり、教会とはそうした愛の絆でつながれた集団です。私たちの教会もそのようにあるからこそ、私たちは交わりの中で信仰の生活がこのように豊かに営まれているのではありませんか。交わりから一人でもいなくなれば全体にとって大きな悲しみになりますが、ましてや招いてくださったイエス・キリストはこの迷い出た一人をも羊飼いの良い羊飼いとして探し回るに違いありません。それは弟子たちや教会の指導者にとっても同じでなければなりません。この例えでは迷い出た羊が見つかっただけに喜びもひとしおです。その喜びの次第は続く二つの例え話に受け継がれています。失われた銀貨、10ドラクメと言ってありますが、1ドラクメは1日に必要な生活の糧です。かなり貧しい、それが全財産だと。だから一つでも銀貨をなくせば、この言葉で灯火をつけ家を吐き見つけるまで念を入れて探し回る、そういう体験を持つ人たちの集まりがイエスの集団に大勢いるということです。ですから1ドラクメでも決して諦めない。で、見つかった後の一緒に喜んでくれという言葉が前とはない新しい意味ですね。貧しい人たちは貧しさの中で分け合う、そして見つかった時に一緒に喜ぶ、共に喜ぶということです。それをもしルカの15章の最初のあの批判しているファリサイ派立法学者について言うならば、あなたたちなんで一緒に喜べないのと。貧しい人たちの方がはるかに心豊かではないかと暗に批判しているように見受けます。そして今日の第3の例え話、放蕩息子では喜びの次第が最高潮を迎えています。この物語に登場する父親は失われた羊を探し求める良い羊飼いと同じように慈悲深く愛にあふれた存在として描かれています。問題はその愛の絆に結ばれていながら、そのことに感謝するどころか、むしろその親元から離れていく悲しい物語が始まっていきます。それは地上から離れて自立を図る弟がまず初めの物語です。お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をください。財産はウシア、これで英語の B 動詞であればビーイングというものです。これは財産と訳してもいいんですが、持っているもの、もちろん富もあるんですけれども、それはいただいているもの、命と訳せます。 だからお父さんからもらっているもののある意味で全ての分け前をくださいという、分け与えられた資産を全部お金に変えて弟は遠い国に旅立ちます。そこで放蕩の限りを尽くしてたり、もともとの役はこれは、ね、救い難い仕方でということで、救い難い仕方で全財産を浪費してしまいます。折しく飢饉が起こり、最後は豚飼いになり、あの豚が食べるようなイナゴ豆、これはパレスチナには自生しているそういう常緑の豆科の植物なんですが、私もかじったことありますが、美味しいとは言えません。本当に硬い、これでお腹を満たすのは極貧の人が最後により頼むところです。そこまで身を落としたところで深い反省と哀願をこの放蕩息子は、これは独白ですね、独り言を言っています。お父さんのところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどのパンがある、それなのに私はここで飢え死にしそうだ、そうだここを立ち父のところに行っていよう、お父さん私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました、もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。しかしこの放蕩息子を迎え入れる父親の姿、まさに父なる神、そして物語では良い筋交いと重なっています。まだ遠くにいるのに、あの家を捨てた息子であることを誰よりも先に発見し、息子が懺悔を語る言葉も脇に置いて、雇われ人の一人に急いで一番いい服を持ってこさせ、父は自らがこの息子に着せ、さらに手には印象付きの指輪、ダクトゥリオンというんですが、これは身分証明になるものです。私の家のものだという、それが表す印象付きの指輪をはめせであり、裸足の足には履物を履かせ、格子をほぐって祝宴を張って、父親はこう言います。私の息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったから一緒に喜んでくれ。祝宴は一緒に喜ぶという、あの銀貨と同じ、共に喜ぶ姿勢が出ています。さて、例え橋の後半は父と愛の論争になり、ムードが一変しています。放蕩息子が父親をお父さんと呼んでいるのに対して、兄の方は終始あなたと呼んで、まるで他人行儀です。先ほど申したように、日本語の聖書では29節をお父さんという言葉を入れてしまってますが、実際はないのです。で、その文句はですね、あなたの言いつけに背いたことは一度もない、にもかかわらず弟が、受けているような宴会は開いてくれなかった、それどころか小指ぎ一匹分けてくれなかった、その不満を父親に投げています。しかし父親の方は弟に対したと同じような仕方で兄に対しています。関係が切れているかのように息子の側からは見えるのですが、父はそうではない。息子よ、あなたはいつも私と一緒にいた、私のものはすべてあなたのものだと言って一体を表しています。だから最後ですね、一緒に喜んでくれ、あなたの弟は、まあ、死んでいたのに死者だったのに生きたものとなったという、まあ、ある意味でここには復活信仰が同時に裏打ちされているのかもしれません。ルカ福音書記者が編集作業によってこの福音書を編集したところ、 この3つを備えてくれたことに私たちは感謝したいというふうに思うのであります。同時にこの最後の方の放蕩息子の例えはですね、本当に普遍性を持っているように、とりわけ親子兄弟の間にさまざまな軋轢が起きている現代社会にあって、緊密な間柄であるはずの絆が歪んでしまったり、亀裂を生じたり、場合によっては殺害事件まで入り込んでくるのを見るにつけても、関係の回復はどのようにしたらできるのか、そうした問題を考える上でこの例え話は実に示唆に富んでいます。そのことを社会心理学者のエリック・エリクソンという人は1968年にアイデンティティ、青年と機種という、この論文を書いているのですが、人間の基本的な信頼の関係が失われ、回復に向かってどういうような手立てが必要であるのか、若い世代の、とりわけ若い世代の人たちが自分は何であるのか、どう生きたらよいのか、そういうことが見えないまま路頭に迷う、それをどう立ち返らせるかというこの話として、ただこの放蕩息子の例え話が裏打ちされております。子供が生まれて初めて学ぶ基本的な行動様式は、与えられたものを受け入れるということです。両親、とりわけ母親と一体的な世界の中に生かされています。危険にさらされずに生きていける、そういう無意識の安心感、それは後に発達するすべての心理的内面的態度の基礎をなすばかりか、成人になりゆく中で起こってくるさまざまな危機を防ぎ、また乗り越え、成人になってから信頼や宗教性、信仰心と深い関わりを持っていく。そこにエリクソンはアイデンティティ、自分とは何であるかということを失っていく状況と、その自分を回復するプロセスを教え解いていくのです。乳児期から幼児期、少年期へと成長する中で、自分の意思、したいことが親の意思とぶつかることを体験することは決して不自然ではありません。少年から青年期にかけて精神の自立が図られるからです。しかしそればかりでなく、社会的にも自立を目指す戦いが起こります。自分の能力に自信を持っているかと思えば、相手との比較の中で劣等感を感じ、そしてコンプレックスを持つことも起こります。そのような戦いの中から、放蕩息子のように自立に失敗して挫折することもあるし、また兄のように一見真面目そうでありながら自分が存在することの意味を見失って、対人関係を悪くすることも起こります。青年期に起き、そうした嵐を乗り越えるにあたって、幼児期に体験した基本的信頼を思い起こし、信頼の絆が嵐の中でも持続してあることを自覚できるならば、その人は幸いです。解決の方向が必ずや見出せます。放蕩息子が父を思い起こすのによく似ているからです。私は何者であるのかということと、私は何になったらよいのだろうか その二つが分かれてしまうところにアイデンティティの危機があるのですが、これを一つに結び合わせるのはまさに愛されている信頼の関係を乳幼児期からずっと持ち続けることができれば、救いはもう門口に来ていると言ってもよろしいと思うのであります。放蕩息子が辿ってきた道のりはまさにそのような子供から大人への成長段階に見られる危機であり、それを乗り越える力は生まれると同時に与えられていた基本的信頼の関係、生き方に他なりません。放蕩息子の兄は父親の呼びかけに対してどのように答えたか、例え話にはありませんけれども、気を取り直し弟の帰還を父親と同じように喜び祝宴に加わってこそ救いがあると言えるのではないでしょうか。そのように信じて、私たちも放蕩息子であり兄であるような己の過去から立ち返り、神からいただいたかけがえのない信頼の気づかに生きるものでありたいと願うものであります。またそういう中で私たちはこの神の交わりの中に招き入れられたのではなかったでしょうか。放蕩息子の例え話を読むたびに、私は自分自身がまさに放蕩息子であったことを告白し懺悔しなければならない思いで満たされます。私は何者であるのかということと、つまりウーシア、先ほどねいただいてあるそういうものであるにもかかわらず、そちらの方はもうないがしろにしてしまって、何になったらよいのかと一生懸命悪席とし始め、二つの分裂は青年を苦しめます。その中で私は1953年6月19日、大喀血をいたしました。一切もう自分で何をしたらいいのか、何になったらいいのかは一切できなくなる2年間の闘病生活です。でその時思い起こしたのは親が祈っていたことです。牧師になれと、小さい頃から言われてました。この教会です。教会で育ち、また教会で教えを受け、しかし自立をするときにはもう教会が目には入ってこない。でも何も全て失ってしまったその状況で、私が帰れるのは親の言っていたそのことしかありえない。進学校に入るような砕かれた魂はその中でいただきました。するとですね、ウーシア、自分の存在と知って、この私がしなければならないことが一つに結び合わさって、健康を回復するという体験をいたしました。大体私が病気、病気持ちなんですが、いつもあるんですが、病気になるときはですね、必ずウシアとなすべきことが分裂している。でそしてもう一度引き戻してくれる、引き戻さなければ救いはないということに気づく、それが教会でした。1995年腎臓がんの時ですね。これもやはり教会、ちょうどこの教会がこういう仕方でできるかどうかの危機的状況です。逃げてはいけない、そういう務めがある。救ってくださったのは村上博史先生であり、かつまた御国伝道所の皆さんであったということ、でそのことと上原教会とか一つになって、私は救いを得たというふうに思います。何回かそれに近い危機が訪れますが、その都度私は思います。放蕩息子が 父のもとに帰ったように私も父のもとに帰る。それは他でもないこの教会に帰るということなのであります。この後ご一緒に歌う賛美歌は世間でよく知られているアメイジング・グレース。作者のジョン・ニュートンは奴隷船の船乗りでありましたが、九死に一生を得るようなこのナンパをした後ですね、母親が熱心に教会で祈っていた、そして信仰を持っていたその姿を思い、自ら今度は発心をして神学校に通い、そして王仁の教会、英国教会の牧師になります。その中で作ったのはアメイジング・グレースです。迷いしこの世の立ち返りにと、ご一緒にその賛美歌を歌いたいと思いますが、本当は実は元の賛美歌247番だったんですけど、その賛美歌はもう今の私たちのこの賛美歌には21にはないんですね。247番、檻を離れ心のままさまよう羊と我はなりぬ、親に逆らうこのごとくに恵みを忘れて家を捨てぬ、我が飼い主主イエス君は岩山荒れの漏れず尋ね、飢え疲れし子羊をばいたわり抱きて帰りたも、その恵みいかに深き、あだより我が身をあがない来て檻に返し朝な夕なに育ませたも、その嬉しさ我は今日より慣れし庭に杉にし月日を打ち忘れて地の教え賢みつつ楽しく我が世をおくらまほし。多分こういう文語帳が、新しい賛美歌に入れられなかった理由かもしれませんが、でも私の心を歌っていますので忘れがたい賛美歌です。ほどなく教会歴では1年も終わり、私たちは新しい年をクリスマスとともに迎えようとしています。心を入れ替え救い主を新たに迎える準備を共にできますよう祈りを合わせたく思います。祈祷を捧げます。檻を離れ心のままさまよう羊のように、また親に逆らう子のように恵みを忘れてあなたの家から離れていた罪深さを懺悔します。それにもかかわらずあなたは私どもを巷から探し出し恵みの座に戻してくださいました。どうか再び迷い出て絶望と滅びの道に誘われることのないように、私たちをあなたのもとに、またこの教会の交わりにつなぎ止めてください。私たちの救い主主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。賛美歌の451番お立ちになれる方はご起立ください。
Thank you.